ります。天地の作り主、歴史の支配者であられる生ける誠の神様、週の初めの日に私たちをこの礼拝に呼び集め、あなたの御名を賛美させ、御言葉を聞かせてくださいますことを心から感謝いたします。どうか今週もあなたの御心に従って生きることができますように、弱い私たちをお導きください。あなたがご存知のように、私たちはあなたの御心よりも自分たちの願望を優先させ、あなたが与えてくださった希望によって生きるよりも自分たちの絶望に引きずられる罪深い人間であります。どうか私たちに信仰と希望と愛をいつも新たにお与えくださいますように、私たちのこの教会の歩みの上にいつもあなたの支えと導きがありますように祈ります。神様、重い病の床にある兄弟たちと看護するご家族のことを思います。あなたの支えと慰めが日々豊かに伴ってくださいますように祈ります。お年を召されて、または体調を崩されてしばらく教会から遠ざかっているともに、どうかそれぞれの場であなたの恵みが加えられますように、すべての兄弟たち姉妹たちが今週もあなたに導かれ守られて歩むことができますように、道を求めている友の心にはあなたの命の光を照らしてくださいますように、旅行中の友の旅路が安全でありますように、教会学校の愛する子どもたちとそのご家族にあなたの守りと導きが今週も豊かでありますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々にあなたの恵みがありますように祈ります。しもべは今週からしばらく入院をいたしますが、どうかその留守の間、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちを守ってください。特に礼拝祈り会その他の責任を担われる方々を強め祝福してくださいますように心からお願い申し上げます。神様、私たちは日本の国のために祈ります。単に経済が良くなるとか景気が回復するとかいうことだけでなく、本当に私たちの国が正義と公平をもって立つ国となるように、弱い立場にいる人々を悲しませたりすることのない国になるように、世界のことにアジアの平和に本当に貢献する国となることができますように、どうか私たちの国を憐れみお導きください。世界の平和のために祈ります。アフガニスタンでは戦後の新しい出発が始まろうとしておりますが、どうかこのことが あなたの御心にかなって進んでいきますようにお願い申し上げます。ことにこの寒さの中で苦しんでいるたくさんの子どもたちやお年寄り、難民の方々の上にあなたの守りがありますように。パレスチナやアジア、アフリカの各地で依然として暴力の連鎖がやみません。どうか平和の主でありたもうあなたの御心が行われますように祈ります。そのために私たちをあなたを信ずる者たちを平和の器としてお持ちくださいますようにお願い申し上げます。この礼拝にあなたが親しく臨んでくださり、あなたの恵みと祝福を私たち一同にお与えください。あなたの御栄えが現れますように。感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。日本キリスト教団の出版局から出ている信徒の友という雑誌がありまして、月刊の雑誌があって、皆さんの中の何人かはそれを毎月お取りですが、その信徒の友に4月から10回に学ぶという、そういう題で1年間連載の文章を書いてくれと、こういうふうに頼まれました。まあ入院というふうなこともありまして、私はちょっと、躊躇したんですけれども、結局いろいろ考えまして、お引き受けしました。でそういうこともあって、これからは月に一度ぐらいはこの10回に関するお話を礼拝でしたいと考えております。今日はその第1回目です。どの宗教にも大黒柱のような教えがあります。でユダヤ教の場合、それは律法でした。まあ今でもそうですね。ずっとそれは続いております。律法というものがユダヤ教の大黒柱のような教えです。で具体的に言いますと、例えば出エジプト記には、さっき私が読み上げたところの少し後に、契約の書と呼ばれる部分がありまして、いろいろこういう場合にはこういうふうにするというような決まりが書いてあります。人を殺した場合には、そのケースによっていろいろですけれども、どういう報いを受けなければならないかというふうなことが書いてあります。まあ、刑法とか刑事訴訟法とか、あるいは民法とか、その他私たちが知っているいろんな法律に似たような具体的な法的な規定がその中にたくさん出てまいります。同じようなものがレビ記にございまして、レビ記の17章から26章までかなり長い部分ですが、そこに神聖報酬と神聖なる法の集まりという、そういう形で集められています。でその他にもいろいろとありますけれども、それらを総称して律法と呼んでいます。でしかしその中心は何といっても10回ですね。で先ほど読みました出エジプト記の20章の1節から17節までがそれにあたります。ほとんど同じものが申命記の5章にも出ております。でこれが旧約聖書の、まあ、いわば中心と言っていいでしょうが10回です。内容はどういうものかと言いますと、先ほど読んだのをお聞きになってすぐお分かりになったと思いますけれども、2節ですね、3節、それが第一の戒めにあたります。あなたには私を置いて他に神があってはならない。 昔の文語訳の聖書では我のほか何者も神とすべからずと、そういうふうに書いてありました。でしかし最近の訳は、あなたには私を置いてほかに神があってはならない。それから4節以下が第2の戒めです。あなたはいかなる像も作ってはならない、これですね。そして、7節が第3回であります。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。それから8節が第4回ですね。安息日を心に留め、これを聖別せよ。で12節が、第5回であります。あなたの父母を敬え。あと13節、14節、15節、16節で、それがそれぞれ第6回、第7回、第8回、第9回となっておりまして、17節の最初の部分が隣人の家を欲してはならない。でこれが第10の戒めであります。で今日はそのうちの一つ一つの戒めを取り上げて詳しくお話をするということはいたしません。そうではなくて、この十戒を全体としてどのように受け止めるべきか、そういうことについてお話をしたいと思います。でこの中には皆さんもお気づきになったと思いますが、イスラムの戒律と共通するものもかなりあります。で似たような教えは仏教にもあります。ですからそういう意味ではこれは人類の普遍的な道徳と言えるのではないかという感じをお持ちになった方も多いと思うんです。でこれよりもはるか前にハムラビ法典というものがありまして、人類最古の成文法でありますけれども、そういうものからの影響も受けているでしょうし、周辺の諸民族の文化とか、あるいはいろいろな宗教とか、そういうものが十戒に与えた影響というものにいう点に注目して研究している学者たちも大勢います。ですからこの十戒というものはある程度人類に普遍的な戒律であるというふうに言えるかもしれません。しかしユダヤ教徒はこれを単に一般的な普遍的な道徳というふうには受け止めていません。これは神様が私たちユダヤ民族に与えられた神聖な掟である、こういうふうに考えています。先ほど申命記の5章に、同じ十戒が出ているということを申しましたけれども、そこのところをちょっと読みますと、最初の部分が出エジプト記とちょっと違った、少し詳しい言葉で成り立っておりまして、こういうんですね。5章の1節ですが、モーセは、申命記は旧約聖書の289ページです。モーセは全イスラエルを呼び集めていった。イスラエルよ聞け、今日私は掟と法を語り聞かせる。あなたたちはこれを学び忠実に守りなさい。我々の神主はホレブで我々と契約を結ばれた。主はこの契約を我々の先祖と結ばれたのではなく、今ここにいる、ここに生きている我々すべてと結ばれた。主は山で火の中からあなたたちと顔と顔を合わせて語られた。私はその時主とあなたたちの間に立って主の言葉を告げた。あなたたちが火を恐れて山に登らなかったからである。そして主は言われたとなっておりまして、序文が 来るわけですね。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。でこういうふうになっておりまして、かなり詳しいあの正し書きが、その前に出てくるわけであります。でそれを読みますと、やはりユダヤ人というのはこの掟というものを、単なる道徳律というふうに軽くは考えていなかったということがわかります。これは神様が私たちに与えられた神聖な掟である、そう受け止めていたと思いますね。でよくユダヤ人には選民意識があるということを言われます。選ばれた民族という意識ですね。時にはそれが鼻持ちならない、形で吹き出ることがあるんですけれども、選民意識と言います。でそれは具体的に言いますと、自分たちには神様から与えられた律法があるという、そういうことなのです。他の民族とは違う、我々には神が与えてくださった律法がある。で具体的に言いますと、選民意識の中身はそういうことでした。それがしばしばこの民族の高ぶりを招きまして、でそれは使徒パウロが新約聖書の中で大変厳しく批判している通りです。そこも念のために読んでみたいんですが、新約聖書のローマの信徒への手紙2章、ローマの信徒への手紙2章で、それは新約聖書の方の275ページです。そこにこのパウロという人はこう書いています。ところで2章の17節以下ですね。ユダヤ人と律法という段落です。ところであなたはユダヤ人と名乗り、律法に頼り、神を誇りとし、その御心を知り、律法によって教えられて何をなすべきかをわきまえています。また律法の中に知識と真理が具体的に示されていると考え、盲人の案内者、闇の中にいる者の光、無知な者の導き手、未熟な者の教師であると自負しています。それならばあなたは他人には教えながら自分には教えないのですか？盗むなと説きながら盗むのですか？姦淫するなと言いながら姦淫を行うのですか？偶像を忌み嫌いながら神殿を荒らすのですか？あなたは律法を誇りとしながら律法を破って神を侮っている。あなたたちのせいで神の名は異邦人の中で汚されていると書いてある通りです。でこういうふうに大変厳しい批判を、ユダヤ人に向かって書いています。でしかしこれは彼自身がそうなんですから、彼自身がユダヤ人ですから、自分がかつてそうであったということを反省しながら書いているんですね。そのことを忘れてはなりませんが、どうもユダヤ人の選民意識というのは、今読んだところに現れるような形で、しばしば鼻持ちならない偽善として現れることがあったのであります。で少し話が突然変わるわけですけれども、4ヶ月前に同時多発テロ事件というのがニューヨーク、ワシントン、アメリカで起こりまして、そして事件は一般にはイスラムの原理主義者たちの仕業であると言われました。今でもそう言われています。ですから新聞紙上には、あるいはテレビには、毎日のようにイスラム原理主義者という字が踊っています。このイスラム原理主義者というのはもう始末にいけない危険な連中であるというような、そういうニュアンスで使われています。しかし私たちは考えなければなりません。で原理主義というのは何も イスラムの占有物ではありません。でこれは自分たちが信じる宗教の教理とか戒め戒律を受け止めるその態度姿勢に関係しています。何もイスラムに限ったことではない。ガンジーを暗殺したのは、でガンジーはヒンドゥー教徒でありましたけれども、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒がいつまでもこうやって争って悪循環を繰り返しているのは良くないという考えから和解を求めました。で和解のためにしばしば断食をしました。でインド独立達成後彼は暗殺されるわけですけれども、このヒンドゥーとイスラムの和解を生涯求め続けたこのガンジーを殺したのはヒンドゥー原理主義者と言われています。彼が至近距離からピストルを撃つと、その弾が胸に当たってガンジーはゆらりと傾いて、ヘイラーマ、ああ神様って、そう言ったと伝えられています。悔しい思いもあったし、何か絶望的な気持ちも頭をよぎったんじゃないでしょうか。ですからヒンドゥーの中にもあるんですね、原理主義者は。だから福音書にしばしばファリサイ派という人々が登場いたしますけれども、この人たちは非常に熱心に律法を守るユダヤ人です。でその態度を普通律法主義などと言いますけれども、これも一種の原理主義です。そしてキリスト教の中にももちろんあります。キリスト教とは原理主義とは無関係だなんて思ったら大間違いでありまして、キリスト教の中にも原理主義というものはあります。でそもそも原理主義と訳されたもともとの英語はファンダメンタリズムというもので、でこれは最初はあるキリスト教徒たちの態度に当てはめて作られた言葉でした。つまり教理とか戒律を絶対の原理として厳格に守る生き方、そういう思想と行動、これを表す表現がファンダメンタリズムだったんですね。数年前のことですけれども、あるアメリカのキリスト教徒の話が新聞に出ていました。で、この人物は10回の中の第6回、殺すなという、そういう戒めを非常に重んじる人でした。それこそ原理主義的にそれを重んじる。そういう信念から彼は妊娠中絶手術というものはこの戒めへの背反であるというふうに考えまして、当時そのこの手術は全米に広がる気配を見せておりましたし、その手術を容認する風潮が大変高まっていた。それへの反発もあったと思いますけれども、中絶に反対という立場を公にして活動していた人です。で、その信念から手術を実施している病院を攻撃しました。言葉で攻撃するだけじゃなくて、その病院を潰さなければその人殺しである中絶手術をやめさせることはできないと彼は考えまして、ある病院に爆弾を投げ込んだ。その結果、お医者さんや看護婦さんが何人も死にました。で、これは彼一人だけがやっていることではありません。このような考え方を支えているグループがあります。これはやっぱり原理主義的なグループと言わなければならないでしょう。なんという矛盾でしょうか。殺すなという戒めを大切にして、それを守らなければいけないと主張していた人物が人を殺している。 原理主義というものは、原理、つまり戒めの字面にとらわれて生きた人間への配慮を失うという致命的な矛盾を抱えています。この間の同時多発テロ事件の死亡者たちの思想行動もそういう矛盾を持っています。そして外見はとても誠実ですが、戒めをちゃんと守らなければいけないっていうふうに主張するわけですから、とても誠実なんですけれども、外見の誠実さに反して多くの悲劇を生み出します。でパウロはこのことを文字は殺すと言っています。そのことですね、文字は殺す。でこの道を私たちは避けなければなりません。もし私たちが十戒を原理主義的に理解しようとするならば、致命的な矛盾に陥ります。この道はどうしても避けなければなりません。そのことを私はまず申し上げておきたいと思います。しかし他方、もう一つの危険がありまして、十戒というものを鼻であしらうというか、あまり真面目に考えない、軽視する、あるいは無視する、そういう生き方があります。これも許されないと私は思います。例えばアメリカのブッシュ大統領や米軍の指導者たち、そしてさらにはこれに圧倒的な支持を与えているアメリカの国民の多くはキリスト教徒でありまして、十戒に殺すなという戒めがあることぐらいはちゃんと知っているはずです。しかし悪いやつは殺せと平気で叫びます。そのことに何の躊躇もないように私には見えます。で事実上十戒は無視されていると言わざるを得ません。でおそらくその背後にある考え方は、殺すなという戒めは個人と個人の間で通用する倫理である。で現実の複雑な政治状況の中ではそれは当てはまらないという考え方があるんだろうと思います。でそれに加えてもう一つだけ挙げますと、理想と現実という二元論ですね。私たちがよく知っているあの二元論的な考え方、理想はまあそうかもしれないけど、この現実の中では、現実の世界政治の中ではそんなふうにはいかないよ、こっちがちゃんとした生活をしようと思っても悪いやつは必ず出てくるし、悪いやつをほったらかしておくとこの社会全体が成り立たなくなる、それが世界の現実だ、だから殺すなだどという、そういう理想的な教えを、信奉する、それに従って生きることは事実上不可能だと、悪いやつは殺さなくちゃいけない、こういう結論に結びつくんだろうと思います。でこれは今に始まったことではありませんでした。キリスト教の歴史をちょっと振り返ってみますと、最初原始キリスト教の時代ですね、ごく古い時代、第一世紀の終わり頃まではイエスの教えはかなり真剣に考慮されまして、それに従って生きるということをやっていたと思いますが、だんだんとキリスト教が広がっていって、ことに第4世紀にキリスト教がローマ帝国の国教として認められるということが起こりますと、それからはイエスの教えというものは、例えば三条の説教のようなイエスの教えは 顧みられなくなりました。ああいう教えは個人の倫理としてはいいかもしれないけど、国をやっていくためにはあれではダメだ。そして中世以来、ヨーロッパ全体がキリスト教になったにもかかわらず、ユダヤ人の迫害があちこちで行われたし、魔女狩りのような恐ろしい人殺しがあちこちで行われたし、十字軍のような戦争がキリスト教徒によってローマ教皇に祝福されて発動されたし、その後ありとあらゆる人殺しが正義の名において、あるいは教会に祝福されて行われた、そういう歴史を私たちは持っています。これはよくありません。そういうふうに十戒を軽視し、三条の説教を無視し、そしてひたすら現実に合わせて力に訴えて、そういうことをやってきた中世から近世の終わりまでのキリスト教の歴史というものを、私たちは一度徹底的に自己批判して総括する必要があります。私はここで言いたいのです。十戒に示されているような生き方を無視すると必ずその報いを受ける。で、具体的に言うと、殺すなという戒めを無視する者は必ずその報いを受ける。で、私がここで言う意味は神の裁きということではありません。もちろんそれもありますけれども、むしろ自業自得ということに近いのです。天に向かって椿する者はその自分の椿を受けることになるでしょう。ですから十戒を原理主義的に受け止めるその顔面さは避けなければなりませんけれども、同時にこれを無視することも許されない。で、私たちはその二つの間にあります。原理主義的に受け止めて顔面孤老になるか、それとも無視して何でも平気でやるような人間になるか、その二つの危険の間を私たちは生きていかなければいけない。その道は一体どこにあるのかというのが私たちの現代の問題であります。で、ここで意味を持ってくるのがイエスの三条の説教だと思います。で、彼は、このマタイによる福音書の先ほど読みました五章の方に目を転じていただきたいんですけれども、五章の十七節に、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。そういうふうに言われまして、それに続いてはっきり言っておく、すべてのことが実現し天地が消え失せるまで律法の文字から一点一角も消え去ることはない、そういうふうに明言しておられます。つまり決して無視してはいけないということでしょう。これを忠実に守る生き方をしなければいけない、そのことを彼はここで明言しておられます。で、しかしだからといって彼は十戒の条文にとらわれる原理主義者ではありませんでした。彼はここのところでこのすぐ後にその殺すなという戒めについてのイエスの解釈っていうのが出てくるわけですけれども、そこを見ますと、 21節以下ですね。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。さもないとその人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いない。でそんなふうに言っておりまして、条文にとらわれるというそういう原理主義的な生き方は彼は取らなかったし、それ以上にいくつかの戒めを新しく解釈し直しています。でその解釈の方法は、立法の根本精神は何かということをわきまえるところから始まります。マタイの福音書22章です22章のこれは新約聖書の44ページですが、22章の35節に、そのうちの一人立法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、立法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。立法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。つまり神に対する愛と隣人への愛で、これが立法のあるいは十戒の根本的な精神であると彼はそういうふうに見ていたのです。そしてこのように愛によって生きるときに、憎しみと報復の悪循環から人間は解放される。そうでないと私たちは解放されません。愛によらなければ私たちはあのおぞましい悪循環から解放されません。で私たちがあのような憎しみと報復の悪循環から解放されるために存在する唯一の道は愛です。イエスのように神を愛し人を愛する、そういう生き方をすることです。そうでないと私たちはお互いに滅びてしまいます。で、十戒の一番最初の序文のようなものがありますけれど、それは、私は主あなたの神というふうに言われた後で、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した国であるという言葉でした。奴隷の家から導き出した、つまり解放です。神は私たちを解放なさった。そこから十戒は始まっています。でもちろん旧約聖書の専門の学者たちは、この言葉にはそもそもはもう少し別の意味もあったんだというふうなことを申しますけれども、で私はあえて言いますが、この十戒が解放の神の技を示すところから始まっているということには重要な意味があると思っています。神の戒めに従うことは実は解放なのだという、神の御心に従い彼の命令に従って歩む、 殺さない、そういう生き方をする以外に私たちは本当は解放されない。憎しみと報復の悪循環から本当に私たちを解放する唯一の道はそれだということで、このことをこの10回の序文は、潜在的に持っていると、そういうふうに私は考えています。来月私が退院してきてから、その最初から一つずつ取り上げて10ヶ月お話をしたいと、それを楽しみにしています。祈ります。神様、あなたが私たちに正しい生き方をお示しになりました。そして主イエス・キリストを私たちにお使わしになり、その教えの本当の意味がどこにあるかということを明らかにしてくださいました。どうかそのことに従って私たちが生きていくことができますように、この私たちの世界に、争いに満ちた世界に、本当の和解が訪れ、人と人とが愛し合って共に生きる誠の平和が、シャロームが訪れますように心から祈ります。私たちをどうぞその希望によって生きるようにお導きください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の412番、
Oh.